の第1週目、あつし塾長の教育相談のお時間です。今日もスタジオに私学塾塾長畑山あつしさんにお越しいただきました。塾長こんにちは。
こんにちは。
3月3日塾長もなんかちょっとこう心持ちというか違いますか、この時期って。
おひな様ってこと
そ、はいはい、そっちですか。
じゃなくて、はい、あの入試が3月5日の月曜日なので、うん、塾としては明日日曜日で今日最後の授業、はい、土曜日ですから。
はい、じゃあ今もつい先ほどまで授業をされて
た。そうですね、今2時から、ずっと今6時までずっとあの3年生集まってます。
はい、顔つきとかやっぱりいつもとちょっと違いますかね、子供たち。
もうダメみたいな、なんかこう、こう気持ちがこうダメみたいな感じで、よし行くぞとか、うん、1分もったいないというよりこうふわーっとしてますね。
そうか、
いややってますよ、あの手は動いてるんだけど、
うん、
なんかここのオーラが、
あ、頭の周りをこう、
う
ん、
こう、うわーみたいなのがちょっと足りないかな。
そんな生徒さんからも今日は相談が届いているのかな。行きましょう、
はいはい。
中学校3年生女子、ラジオネームイエローさんからです。月曜日は入試です。本当に明日明後日なんですね。
そうですね、はい、
これは前期試験ということですね。
前期ですね、はい、
よくテスト直前の過ごし方について寝ろという人と寝るなという人がいますが、どっちが本当ですか。
この本当ですかっていうのもね、
難しいわね。
本当って何ですかね、
この質問はどちらが本当とも言えない、もう一つお願いします、はい。同じく中学校3年生女子です。ラジオネームサンリオさんからです。
はい、
入試が終わった日から合格発表までの約1週間はどんな勉強をすればいいですか。今まで通りでいいですか。昨年も同じような質問を受けた気がしますね。
まず私たちは毎年やってますが、子どもたちは一緒で初めてなん
です。そうです、
はい、
初めて。
それで3月の5日月曜日に前期入試、で発表が9日の金曜日、
はい、
でここで落ちる受かるが出ます、で前期後期はあの新聞でご存知のようにもうこれは良くない制度なので変えましょうみたいな話になってます。
なってきてますね、
で、まあ、簡単に言えばですよ、改善とかいろいろ言い方ありますけども、簡単に言うとね大変なんです。あのメリットより、私はあまりメリットないと思う。デメリットの方が多いですね、でそれで、今年の中3はしょうがない、これでいきます、そうすると月曜日に入試をやって、定員のですね、机の数、合格者の机の数100人中60人受かります。
はい、
あのそれぞれの学校じゃないですよ、
はい、
全体でいうと、ある中学校100人いたら60人が受かって40人が前期ダメなんです、でその40人の人たちで後期試験に臨んでもいいんです、
はい、
だから臨んでもいいかどうかは9日の金曜日、発表9時、番号があるない、
はい、
ここはお父さんお母さんもご経験があると思います、9時に行ったらあるない、なければ落ちます、そうすると受かった子は午前中中学校に行って落ちた子はなんか午後から行くみたいな雰囲気わかりますよね。
当時そうでしたよね。
じゃあ落ちた子たちどうなるかというと、実はもう一回受けられるんだよっていうのはこの制度の良さと言われた、
はい、
ところがショックで、初めてです、こんな試練
ですよね。
ゆとり教育だから、
それもそのショックを受ける子が、はい、倍なわけですよね。昔よりは
増えてる、で基本的にその県立と私立の机の数は75と25、8の辺は、
はい、
だから25人が私立で、75人が県立なんですが、簡単に言うとね、
はい、
60人しか入らないわけ前期は、で40人がもう一回受けるでしょ。そうすると40人の3分の1は諦めます。
受ける前に、試験を受ける前に、
ショック、もう9日の日はショック、
うわ、
もう出てこない部屋から。でも部屋にはたどり着くんだけどね、部屋から出てこない、で、3分の2で試験に行きます、
はい、
で3分の2のうちの3分の1だからね、3つに分けて、
はい、
3分の2の半分、
半分だ、
それが受かって、3分の1が落ちるわけだから、3つに分けた、その40人を3つに分けたうちの3分の1は諦め、で3分の1は受かる、3分の1はもう1回落ちる、 でここでじゃあ受かった人は助かったかなって大人は考えるんだけど、はい、作文を書かせるとそうではない。
どうなんですか。
前期で落ちた、八校落ちた、北校落ちた、後期は下げますよ、
うん、
また同じところ受けに行こうと思いますが、
うん、
前期で認めてもらわなかった自分は本当に北校に行ってもいい人間なんだろうかと。
そこまで
悩む、まあね、どうせ行くなら一発目から受かりたかったよね、うん、っていうのがその落ちて受かった子たちの気持ちになったりします、
うん
うん、まあ、そういうふうなのが前期後期で、
はい、
で、後期の、うん、試験は14日で発表が19というのでどんどんどんどんこう春分の日まで引っ張っていきますね。
ずれ込んでいきますね、
うん、ところがもう卒業式終わってますから、うん、で学校の先生方もう離任式ですからね。その頃になってくると
学校の先生も移動だなんだですよね。
そうするとなんかたった3分の1は忘れられたかのように、
うん、
どっかの高校 99% 進学するみたいなのは今の青森県の入試なんです。
はい、
はい、でそれでですよ、
はい、
寝ろか寝るなっていうのは、
うん、
あのどのアドバイスがいいかってことですよね。
そうです。
みかちゃんどうですか。
私は
これどうですか。前例えば今日は土曜日ですからね、土日、はい、前の日とか今日はどうしたらいいですかね。
私のことを思い出せば、
はい、
寝ようと思ったんだけど、
うん、
眠れなくて、
うん、
何をしたらいいかわからなくて、うん、一生懸命昔解いたやつをただこう見て手を動かしてないとこう心が落ち着かなかったのでいろいろやってそのうちに本当に眠くなってもう少し眠たくなってからって言ってパタンと閉じてカッって寝ましたね。
あ、やっぱりね、
はい、
時代が違いますね。
私は古い時代ですか。
世代が違いますね。
まあそうですね、
これは異文化ですよ。
私の同級生も受験生抱えてますからね、子供を、
はい、だからね、
はい、
うーん、まあ、今ね生徒に言ってきたのは、はい、夢を諦めるなって言うじゃないですか、
はい、
で夢って何って言ったら、
うん、
世界平和とか不老不死とか、
うん、不老不死、
うん、まあ、結局その夢っていうのが受かりたいっていうのは夢じゃないですよ。
目標、
まあ、目標ですよ、
うん、
だからよくその講演会で夢を諦めるなとか、
はい、
例えばその今のワールドカップでも何でもそうだけど試合はって言ったらインタビューに楽しんできますって言うじゃないですか。
ありますね。
だから3月5日みんなどうするって言ったら入試楽しんできますって、そうはいかないわけ、
はい、
誰もそうは言ってないの今、
はい、
で初めて分かるの今子供たちが
受けてから分かるんですね、
う
ん、
だから受けてからっていうかその前の日になってから楽しめるもんじゃないですよ、
うん、はい、
楽しむってことは結局いろんな練習をしていろんなことが身について、うん、それを試せる場だからですよ、
うん、
楽しめるってのは。だから今夢の話をしてきました。世界平和実現しない、不老不死実現しないじゃないですか、
うん、
じゃあ諦めんのかって話なんですよ、
はい、
だから乗り越えられない目標に向かって乗り越えようと努力する、
うん、
そういう毎日を積み重ねてきた今日だから、
はい、
楽しみがあるんですよ。
うーん、
っていうのを2日前に喋られて、
はい、
どうしよう、
僕たちは努力してきただろうか、うん、いやそうでもないかもと気づく。
そうですよね。だから己に勝つってことで入試は他人を蹴落とすのではない、
うん
うん、自分との戦いなんだから今日まず寝ないでね。だって敵って睡魔じゃないですか。
はい、
ね、完全にもうあの一発グロッキーでみんな、ま、負けて寝てますよ今。
大丈夫かな
と思わないから寝ちゃうんです。
ああそうか、
うん、だからその想像力なんです、
うん、
だから落ちたらどうなるかっていうのは落ちてみなきゃ分かんないっていう風な感じなので、
うん、
なかなか難しいですね。で今、うん、あの作文書かせてるのを今読んでて、問題がこういうのがありました。京都大学の、はい、チンパンジーの研究あるじゃないですか、
はい、
うん、でそこでチンパンジーがお互いにその相手のチンパンジーがその道具取ってくれっていうことは応じるんだそうです、
うん、
チンパンジーってのは、
うん、
わかります。だから言われたことにはちゃんとできるチンパンジーが、
これしてあれしてには答えられる。
ところがチンパンジーはこの道具を使ってみたらいかがですかっていう提案はしない。
うん、
わかりますよね、
はい、
さて人間はどうでしょうかみたいな。そうすると今の子供はそれは効率的だねって言うんですよ。だからその見繕うとか提案は相手と合わないときおせっかいだ、だから言ってくれないからやらないんだって今の子は言うんです。だから落ちるってことを言ってくれればやってたのにみたいな、だから言ってるだろうみたいな、
うん、
ここのやり取りなの今。
うわ、
だから不安だからガリガリ手を動かして寝てしまうみたいな親の世代とは違ってる、
うん、は
異文化ですよ。
異文化ですね、
うん、でそれをおせっかいって言葉は大嫌い、うん、おせっかいされたこともしたこともない、
うん
うん、とにかくイメージで大嫌い、だから嫌な気持ちになる、だから効率的にミスマッチがないように言われたことに答えてるだけなんですみたいな、うん、そういう作文書くんですよ子供たちが。
へ
え。丸も罰もないですよ。
寂しいな、
うん、寂しい。だから豊かさとは何かってことで、
うん、
不老不死とか世界平和とかそれは難しいかもしれないけど目指していくってことで、
うん、
豊かな人生を歩もうよみたいなね、
はい、
それを目指す自分がいいだろうみたいなのがなかなかこう言ってもらえる機会がないんですね今の子供たちっての
は。うーん、おせっかいと言われようが言っていこう私はと思います。
そうですよね、
はい、
なんか私もこう意地悪ばあさんとかね、
うん、
なんかそう街中にいるね頑固じじいになってね、はい、行きたいなと思いますよ ね
5年後、10年後、20年後、はい、入ってもらってよかったなって思い出してもらえるような、うん、いや
まあ、そんな中でね、その中で入試が来ますんで、はいはい、あのいろいろとその寝た方がいいかどっちが正しいかとかそういうことでもないしね、はい、1週間どう過ごせばいいかって、
うん、
君はどうしたいのってそれがね分からないんですって子供答えるわけですよ。
何をどうすれば後悔しないのかできれば自分で考えて、
はい、
大人も話しかけてそれで後悔しない時間の過ごし方を、
ね、やっぱりねリアルにね大人が関わらないとダメですね。大人がもう責任取ってあの本気で言った方がいいと思います私は、
はい、はい。本気で向き合うそんな週末を
そうですね
過ごしましょう。
備えあれば憂いなしですから、
はい、
はい、憂いを持たないと多分準備をしないと思います、
うん、
はい、イメージしっかり取ってあの持って当日臨んでください。
はい、今日もなんか私も気合が入りました、
はい、
厚志塾長の教育相談のお時間、私学塾塾長畑山厚志さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。